今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の44章9節から20節までです。イザヤ書44章9節から20節、はじめに9節から11節までをお読みいたします。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの仕える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、私たちのことを創造の遥か前から、この世界が作られる遥か昔から、その以前から私たちのことをあなたの御心に留められて、見前で清く傷のないものとしようとしてあらかじめ定めておられたことを感謝いたします。今我らはそのあなたの創造の御旨に従い、あなたを慕い求め、あなたの御前に出ております。どうぞ我らに必要な命の御言葉を今日も与え、我らはあなたの御口からこぼれ落ちるその一つ一つのマナをいただき尽くすことができますように、その恵みの落ち穂を拾い尽くすことができますために、わざとあなたが豊かに落として、私たちが豊かに拾い、私たちのみならず家族をも養うことができますように、どうかこれからあなたが全てを支配してください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
主は私こそ神であるということを何度も何度も、このイザヤ書の、44章のところにおいて、まあ、43章からですね、続いてずっと言っております。
アーメン。
私こそ神だ、私に立ち返りなさい、私はあなたを、ね、世界の元に置かれる前からもうすでにあなたのことを見て知っていた、主は仰せられます。エペソ人の手紙の1章に書いてあります。それからこのイザヤ書の一連のところを流れを見ても、前回のところでは、2節のところで、恐れるな私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ、エシュルンという言葉聖書に4回出てきましたけども、モーセの時代からもうすでに、イスラエルの民のことをエシュルンと呼んで、エシュルンが、主に背いて主を裏切って、主に立ち返らない、でそれで、ようやく、その主から離れた結果、いろいろな呪いを痛みを身に受けて主に立ち返る、もうそのことをすでにモーセの時代に、モーセの歌の中に記して、でそれでこのイザヤ書の時代で、もうモーセの時代からだいぶ下って、何度も裏切っては主に立ち返り、また裏切っては主に立ち返りをもう何度も繰り返して、そのイザヤが再び私のしもべエシュルンよ、もう世の始まる前から主は全てをご存知であり、そして主の道に人々を立ち返らせようと主はあらゆる手を尽くして、預言者を使わして、またいろいろな奇跡印不思議を起こしてまで、人々に私が主であると立ち返りなさい、そのように、人々にイスラエルのために命じておりました。で、今日の箇所をですね、この9節から20節のところ、ここはですね、特に偶像により頼む者のその愚かさが、記されております。偶像に向かって、私の神はこれですとか言って、そういう偶像を、自分の神とする者たちの愚かさを、カヤさんはこの、章で言って、この説で言ってるんですけども、偶像を作る者は皆虚しい、9節にあります。虚しい、 トフというヘブライ語ですけども、これ創世記の1章2節にもあります。ヘブライ語では、創世記1章2節は、ベハアレツハイタトフバボフ、トフ、これは虚しい、何もない、放漠とした、あるいは無価値な、そういう意味があります。世界は、初めに神は天と地を創造した、それは、創世記1章1節、価値がありますけれども、しかし、地は虚しくなってしまった、虚しい、何も価値がない、偶像を作るものは、虚しいんです。何も価値がないんです。彼らのしたいものは何の役にも立たない。彼らの使えるものは見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。偶像を礼拝している人は、この日本という国の中にはたくさんいるんですけども、でも彼ら、偶像の神をより頼むことが無価値であるということを、それを、分かっておりません。この横浜という地はいろいろな祭りが行われるんですけども、偶像の神を祀って、9月はあの神社、11月はこの神社、祭りが行われて、でなんか、人々が集まって、でなんか、村おこしをするみたいな、そういう、楽しさ湧き立ちは、彼らは、あるではないかというかもしれないんですけども、でも偶像の神が何か、その人に対して永遠の命とか、罪の許しとか、罪からの清めとか、そういったものを提供してくれるかというと、そうではなく、ただ、騒いでお祭り騒ぎをしてそれで終わってしまう、ただそれだけなんですね。永遠の命もなく、また救いの喜びもなく、そして私たちの心の内がまだ、ぽっかりと霊における空洞が開いたまんま、偶像の神を拝む人はその自分の中に空洞がぽっかり空いたままであることを、それを偶像で満たそうとしても満たされないんです。私たちは知ってます。誠の神である主こそがその、霊におけるぽっかり空いてしまっている心の空欄を、埋めることができて真に満足を満たすことができる、それがわかるんです。でこの12節以降、ですね、偶像をどのようにして作るのかも詳しく書いてあります。12節から、鉄で細工する者はナタを使い炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまうで偶像を作る人なんですね。偶像を作るのは人間です、鉄で偶像を作ろうが木で作ろうがですね、偶像を作る人は、彼らも、いかに、力がある人であったとしても、お腹が空けば、もう力がなくなって水を飲まないと、疲れてしまう。また、特にですね、この12節からこの17節までのところでですね、見るべきは本当にこれ偶像を作るのが人間であって、そしてその、人間を養う、その上には誠の神であられるお方があるにもかかわらず、人間は自分の手で持ってそういう神々を作ってしまう。そこに心を留めつつ、ここを読んでいくと、わかります。13節、木で細工する者は秤縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。偶像、人間の形をした偶像は多いですね。人間の美しい姿形を偶像を作る人はよく作るんですけども、でも人間を美しい姿形に作られたのは神様であって、人間が美しい人間、あ、この人は美しいって言って、アイドル偶像を作ること、これは誠に、意味がないんですね。そもそも、人間こそが神様の似姿、なんで人間が美しいのか、神様の似姿だからです。誠の神、天と地を創造された誠の神の似姿であるから人間は美しい。でその美しい人間を見て、偶像を作り出す、アイドルを作る、これは誠に、本末転倒な、ことです。14節、彼は杉の木を切り、あるいは ウバメガシやカシの木を選んで林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる、ね。要するに木が元の偶像、ね、その材料となる木、これは、ね、人々が林の木の中で、それを人間が、ね、なんか、手間暇かけたり、ね、算定したり、水やりをしたりして育てる。でしかも、ね、月桂樹を植えると大雨が育てる、ね。雨を降らせてくださるのは天と地を使えた神様ですね。その大雨を降らせてくださる神様を差し置いて、ね、大雨によって育った月桂樹とかを、ね、使って人は偶像を作るんですね。もう確かにここを読んでるとですね、もう面白い、ああなるほどって思うんですけども、でも、もう本当にそこがわからないのが人間だらけです。15節、それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。もう読んでるだけでおかしいですね。16節、その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったと言う。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください、あなたは私の神だからと言う。本当に偶像を作って拝む人の愚かさが非常に出ているんですけど、この十何節でね、その残りで神を作り、自分の偶像としありますね。残りです。残り物を神に彼ら作ってるんですね。16節や、その半分は火に燃やし、ね、その半分で肉を食べ、ですから偶像に作るその材料となる木のうちの、偶像を作る木のうちの半分はですね、あの燃料に、あの焚き木になるんですね。燃やされて、それで肉を炙って食べたり、あるいは、ね、寒さを、ね、しのいだりして、ね、ああ肉を食べてうまかった、温まった、熱くなった、そういうふうに言って、その残りの半分で偶像を作って自分の神々を作るんです。
ここね、残りの半分っていうのがちょっと不思議でしょ。でなんで残りの半分か分かりますか。人はね、困らないと神頼みしないの、神頼みしないの。だからもう本当に温まってる時は神いらないの。肉がわんさかある時も神いらないの。そして自分の食べ物があって、もうあらゆる生活が満足している時っていうのは、人は神いらないの。だからそれまではもう神いらない生活をしているっていうことなんだけど、自分がいざとなって困った時には何かに頼りたいっていうことなんだけど、頼ろうとしても何に頼っていいかわからない。でそのうちに、あの自分でできること、それをするんだけど、その中に出てくるこの始末がね、半分は全部自分のために使い、そして自分の残った能力のね、困ってしまっている、この困り果てている自分の能力、これをあのなんか神頼みに、あの使えよとしている様がここに出てくるんですね。皆さん、このね、御言葉ね、たくさん読んだ人がたくさんいると思いますよ。でもここまで笑いこけたことは多分ない。なぜか分かりますか。前はそれを見ても、あのその笑いこげるまで、その、あの実態が分からなかった、分からないから笑えなかったの。私もね、今日思い切り笑いました。ということは、私も前これを読んでた時、ね、はそんなね、その内容がもう身に染みて分かってなかったということなんですね。で今真理がすごく分かるようになって、それで真理によってこれをもう一回再ね、署名を当てて、それで再確認する意味でこれを見てると、ああそうだそうだそうだっていうのがすごくわかる。だからもう腹が痛いぐらい今笑いましたけど、その中でね、チクチクチクチク痛いところもあります。そうだったそうだった、うん、 昔私も空女崇拝者だったんで、うん、そうだったそうだったっていうことはよくわかります。
まあ、私も、ね、横浜はよく散歩すると、ね、そういう偶像とか、ね、仏壇とか、ね、この偶像はヒノキで作られて、ね、なんかカシの木でとか、なんかそういうグレードがいろいろあるみたいですね、まあ、これはいくらいくらって、ね、そういう、ね、グレードがあるみたいですけども、でもここで、ね、この17節でその残りで神を作り、ね、ありますね。例えば、ね、杉の木とかカシの木とか、ね、そういったいろいろな木、これ、ね、半分は燃料に使われます。そして残りでなんですね。ですからもう本当に、もう木が伐採尽くされちゃって、でそれでもう自然資源がないっていう時はもう、ね、偶像のために半分取っておくなんてことは人間しないんですね。もう全部焚き木に使ったり、ね、全部、そんな、ね、もう神頼みにしている間もなく、もう生きるのに忙しいんです。結局ですね、その残りで神を彼ら作ってる、ね、その今お読みした前半の方は、ね、何かを食べたり飲んだり、ね、そういったことの方、結局人間はですね、満腹することを、ね、それを求めているわけです。でそれでなんか、その残りでもって偶像を作ったり、本当にこれは偶像には意味がない、ということがここに書かれてあります。偶像には意味がない、ね、でも私、偶像を拝んでいた時、ね、なんか偶像に向かって、ね、祈ったら願い事が叶えられたとか、あるいは、ね、何か物が動いたとか、ね、そういった経験がある人もいるかもしれないんですけども、ね、じゃあなんで偶像ただ単なるものです、それに力が宿るのか、これですね、人間が、ね、あることをしようとする時、悪霊が働くことがあります。そして悪霊は誠の神から人を背けさせることに、ね、します。ですからね、偶像そのものには力はないんです、ね、その偶像だって、ね、歩くこともできないし、ね、また、人に何か口を開いて教えることもできないし、ね、祈っても耳があるわけではなくて聞こえるわけでもありませんけれども、人がなんでその偶像に、ね、より頼もうとするか、それ敵がですね、神様に従わせないようにしようというその敵がいるからです。悪霊です。ローマ人第一コリントですね、第一コリントの手紙の、9章のところにですね、まあ、同じようにイザヤ書と同じように偶像には全くもって、ね、意味がない、価値がない、力はないということが書いてあります。第一コリントの8章のですね、8章の、例えば、4節から、第一コリント8章4節、そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。
アメン。
なるほど、多くの神や多くの種があるので、神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、全てのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。
アーメン。
アーメン。ね、神々と呼ばれるものはこの世の中には多くあります。ね、しかも5節見ると、ね、神々と呼ばれるものならば天にも、ね、あるみたいですね。天にも地にもありますが、ね、まあ、天の晩鐘の、ね、月とか太陽とか星を神にしたり、あるいは、ね、なんか地の下のものを、ね、神にしたり、ね、そういった、人が神に仕立てる対象のものはいろいろありはするんですけれども、けれども天と地を創造されたお方は唯一ですね、誠の神様、私たちが、ね、主と崇める、ね、 お方はイエス・キリスト、そのイエス・キリストの父なる神様が天と地を創造されました。そして全てのものは、万物はこのイエス・キリストにあって成り立っております。ですから、いわゆる神々と呼ばれるもの、そういったものは、それは実は存在しないんですね。この4節にある通り、唯一の神以外には神は存在しないんです。じゃあなんで偶像の神が何かあたかも力があるかのように、実際にそういう偶像を信じる信仰者たちに何か、働きかけがあるのか、これ悪霊なんですね。この第一コリントのこの10章を開きます。10章の、19節からのところです。10章の19節から21節までお読みします。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神ではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、なおさらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。アーメン。偶像の、という目に見えるもの、人の手で刻まれた像、それを拝むことについては、その行為自体には何の意味はありませんけれども、しかし人がですね、何か信仰心を持って、また思い込みを持って、願い事を、何か熱情を持ってその偶像を拝むとき、悪霊が働くんです、空中に悪霊は住まいとしておりますけれども、人はいろいろなものを、それを見たり思い描いたり、します。木で刻んだ偶像、それを神と言う人もおれば、火を神だと言って、火を拝む廃家教徒というものを、いるんですけども、偶像をじっと見つめて、あるいは、燃える火を、じっと見つめながら、何か、唱えていると、心思いを明け渡していると悪霊が入ってしまうんです。人が心の中を何かに明け渡していてしまうとき、言ってみれば留守になってしまうんですね。家が、家が留守の状態、思いが、留守の状態、心が留守の状態になっていると、悪霊が入ってきて、そしてその人を支配することになってしまいます。だから、偶像礼拝している人の中には、悪霊に疲れてしまって、そしていろいろな体の不具合や人生の不具合、それを起こすものもあります。悪霊に疲れている人の中には、時にはすごいパワーを発揮して、鎖を引きちぎったり、あるいは、車を運転したことがない人が、もう高速道路を時速何百キロで、運転して、でもう新潟から、千葉まで何にも捕まらずに、行ったような、そういうケースまであります、このようにですね、心をですね、明け渡して何かに偶像とか、こういう木でも何でも、あるいは火でも太陽でも、心を空洞にして、それに向かって心を向けて、念仏を唱えるとか、そういったこと非常に危険なことなんですね。心を隙間にして、空き家にして、悪霊を入り込ませてしまうきっかけになってしまうからです。
ですね、空上支配者たちがこう達しているその力、それを見極めるその、方法があるんですけれど、美しくないです。彼らがなんか、自分たちの信じているその神を人々にこう見せるためにやってる時見ると、美しくないですね。でどういうことかって言ったら、私は実際これ見たことがあるんですけど、韓国で、お祓い師、お祓いをする人たち、もう悪霊に、もうとっぷり使っているんですね。そしたらね、刀の上で跳ねてるんですよ。刀の上で、その素足でトントントントントントントンと跳ねるんですよ。でよく考えてください。刀の上で人が跳ねたでしょ。 で刀の上で人が跳ねたから、ね、それでそのお祓いをした家の、その問題が解決したかって言ったら解決してない。ここ大事なの。でも人は普段自分たちが刀の上で人が素足で跳ねるっていうことは考えられないじゃん。だからその人が跳ねるところを見て、ああ神がいると思っちゃうのね。いや、人が刀の上でね跳ねても何しても問題が解決しないということであるんだったら、ただのあのパフォーマンスを私たちは見たに過ぎないんですね。だからお祓いを知っていたり、あのそういう類の知っていた人たちに、ね、あのあなたその問題解決しましたかって聞くと、ないです、ないですよ。それで美しくないです。彼らは自分たち の, その信じている神をあの人に証明するためにやっている時見ていると美しくない。でその証拠としてあの 聖書を見ると、カルメルの山の上でエリアと850人の空城支配者たちが戦うじゃないですか。彼らはもう跳ねたり飛んだり踊ったり叫んだり、ね、でしまいには自分たちの体を自害するじゃないですか。あのね、探検でこう切り裂いて血を出したり。だから空城支配をしている人たちはこういうことをするんですね。でキリスト者の中でイエス様を表すために跳ねたり飛んだり、それで自分の体をね打ち叩いて血を出したり、そしてもうとんでもないあの様をする人はいないですよ。もしいるとしたらその人は悪霊付きですよ。だからどう、そうなんですよ、見たこともないでしょ皆さん。キリスト教にはそういう人いないんですよ。だから神様は美しい方なんですね。美しい言葉を、ね、話す方、命に満ち満ちる言葉を私たちに、聖書という言葉を通して私たちに渡してくださった方、災いについてはこういうことしたら災いが起きるからやめてくださいということを親切に聖書に全部書いてくださる方。だから神様がなさることというのはもう忠告にしよう何にしよう、もう本当に親切と美しさに満ちているんですよ。答えがよりよく生きなさい、美しく生きなさいということを根底にしているから、だから神のなさることは忠告であってもそれ美しいのということなんだけど、この空城諏訪をしている人たちはまず人にね、あの不安を、ね、もたらすの。あなたの家にこれこれがあるから、あなたの家は良くないことが起きるよとか、あなたの先祖の中にねちょっとねあの恨めしやつってねねいる人がいるから、あの子孫に良くないことが起きてるよとか、なんていうのかな、自分たちの神を信じさせるために、こっちに向かわせるために、ね、人の心をこう掴み取るために必ず不安なことを言うの、ね、不安なことを言って、それで不安な気持ちで あしなければやっぱダメかなって、そうなってその空城諏訪にこう導くようにでするんですね。それで空城諏訪をすることを、それをねやってるとね、ですね、あの良くなるためにあのこれこれいいことをしなさいっていうことはないの。良くなるためにお祓いをしてください、良くなるためにね念仏を唱えてください、それもあの本人が唱えるのはあのあんまり効果がないから、あの念仏が唱えられる偉い人に唱えてもらった方がいいから、あの一番レベルが高い A、 その下 B、 その下 C つって、あのお金によって相談に乗りますよってね。でそういうふうにあの人を仕向けているんですね。だから空城諏訪にはお金がかかります。そして自分、私たちは守りきれないことを空城諏訪者は必ず要求してきます。それで空城諏訪者は私たち自身が普段ちょっと見たこともないことをね、火で自分を炙ったりね、そのまだ刃物の上に立ってぴょんぴょん飛びしたりして圧倒させて、それで私たちの気を引くんですね。キリスト教ないです。キリスト教は言っているんですね、 人に祈ってもらうのもいいけど、あなた自身が祈らなかったら関係ないよ。あなた自身が祈って、それで治すということも、空上座りをしているね、その祭司たちがぴょんぴょん飛びしてあなたの人生治すということじゃなく、あなた自身の足で手でね、やるべきことをやって、あなたの人生治しなさいということを言っているんですね。だからこうやって事細かく勉強していくと、あ、空上座りっていうのはどれだけ虚しいもので、信じてはいけないものでね、詐欺まがいかということはよくわかります。
このコリント書の20節に、彼らは、ね、神ではなく悪霊に捧げられている、それで、私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくはありませんと、悪霊と交わることになってしまうんです。ですから、悪しき霊と交わり、一つとなる、それ、非常にその身に汚れを引き起こすものであり、また、主から忌み嫌われるものとなってしまうわけです。偶像の神に捧げた肉、それには特に何か意味があるというわけではなく、むしろ、キリスト者たちは、その、コリントの町には偶像が満ちておりました。だから、市場に売ってる肉、これ果たして偶像に捧げられてからの肉なのか、そうなのかどうか、いちいち調べてらんないわけですね。だから良心に従って、もういただくものは全部感謝していただきなさい。ただし、これは、偶像に捧げられたものですよっていうふうに言われた場合は、その言った本人の良心のためにそれは食べないようにしなさい。パウロは言ってるわけです。偶像に、捧げられた肉、それを食べることについては、心理的には全く意味はないけど、でも結局人の心が汚されるかどうかなんですね。偶像に捧げる捧げない、これによってイエスを知らない人たち、知識がない人たちは良心が汚されて、そして、その汚された良心でもって悪霊が入り込む隙が与えられてしまうわけです。ですからこの偶像を拝むということで、偶像そのものは、全くもって、もう霊的にはニュートラルなんですね。良いものでもなく悪いものではない、例えば、車、そこにある車、それは善か悪か、それ論議するのは無駄ですね。要はそれに乗っている人がどう使うかどうかによってそれは分かるものであって、ですから皆さんという器を、皆さんという人間の器はそれはニュートラルです。そしてまた、例えばこれを何とか何とかの神だって、そういうふうに言うことはないんですけども、これそのものには意味は、霊的な意味はないわけですけど、でもこれが、神だと言ってそれでそれを拝むといった場合、その人にとって、霊的な汚れが入ってきてしまうわけです。被造物ですね、ものは、この、木とか鉄とかものは、それに対して人が、神様、まことの神様を差し置いて、それに対して神様以上の何か価値を、それを付与してしまうとき、汚れが生じ、悪霊が働く機会が生じて、そしてその人は汚されてしまうわけです。ですから、私たちは心を明け渡すべきはただ唯一イエス様だけです。イエス様と一つ、イエス様と交わるならば、イエス様と一つ霊となる、しかし、悪霊と交わるならば、その主から会員のものとして、言われてしまうんです。偶像礼拝は会員の罪だと書いてあります。ですから私たちが唯一主とするべきお方はただイエス・キリストのみです。で、このイザヤ書の44章の方に戻りまして、44章の18節から20節までお読みします。彼らは知りもせず悟りもしない、彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。彼らは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうか、とさえ言わない。 灰に憧れる者の心は欺かれ、惑わされて自分を救い出すことができず、私の右の手には偽りがないのだろうかとさえ言わない。アーメン。で、要するに彼ら塞がってるんです。心も思いも、ね、固くなになってしまって、自分は果たして愚かなことをもしかしてしてるんではないか、ね、そういうふうに思うこともしないんですね。偶像を、ね、拝んでる人たち、もうその木のうちの半分を、ね、燃料に使って、もう半分で偶像を作ってそれに節を拝む、果たしてこのことには何か意味があるんだろうかと、そういう、ね、自分で自分を吟味するということを彼らしなくなってしまってる、ね、ですから偶像礼拝者のもう一つの特徴として、心が固くなになって、ね、右も左も見ることができない、ね、この18節にある通りです。彼らは知りもせず悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない、ね、もうですからどんどんどんどん思考が停止してしまっていくんですね。そして物事を判別しようというその思考力も、また判断力も、ね、これには何か意味があるんだろうか、ね、そういうふうに分析することも、ね、それをどんどんどんどんやめてしまうんです。パウロは、ね、ローマ書の、一章のところで言っております、ね、ここを冒頭でお読みしました。ローマの一章の、18節から、23節まで見ていきます。ローマの一章の18節からというのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。で、ここで、ね、偶像を作る人、偶像を、ね、人間の形にしたり、鳥とか獣とか這うものの形に、ね、そういうふうに彫り込んだり、あるいは鋳型で、ね、それを型に流したり、そういうふうにして偶像を作る。神様のその目に見えない本性は、もうこの自然界から被造物からもう明らかなんですね。この宇宙のデザイン、またこの人間の体のデザイン、本当に不思議です。なんでこんなにうまくできているのか、ね、なんでこんなに絶妙であるのか、ね、太陽と月が、ね、なんでこういう風になっているのか、不思議です ね。なんで、太陽とまた、ね、月があんなに、ね、同じぐらいの大きさになっているんでしょうか、ね、それ地球と、ね、太陽と月のその絶妙な位置関係によって、もういかに地球が恩恵を受けているか、もうデザインされたお方、神がいるとしか言いようがないんですけども、でも人はその創造者を差し置いて自分で作った、ね、自分の手で刻んだ偶像、あるいは、ね、自分で考え出したイデオロギーや自分で、ね、考え出した決まり事、ルールに他の人を、これが神だ、ね、神よりも私が定めたルールの方に従え、ね、そういうふうにして神以上のルールを作り、偶像を作ってそれを崇拝させる、ね、本当に愚かなことです。神様の目に見えない本性はもうすでに被造物によって現れておりますけれども、でもそれを、ね、見ないで、むしろ心を固くなにして神様を拒み続けているならば、神様はその人たちをその心の固くなさのままに、ね、滅びに向かわせてしまうんです。この24節と25節、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を辱めるようになりました。それは 彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒め称えられる方です。アメン、ね、偶像礼拝者のもう一つの特徴、それは、ね、性的に、淫乱であるということですね。彼らその心の欲望のまま、ね、欲望、汚れ、公職、ね、これを大いに奮い立たせて、そして神様が創造された本性から外れるようなことも、ね、してしまうようになりました。互いが互いの体を恥ずかしめ合うようにする、ね、ですから偶像礼拝者の中には、ね、本当に淫乱な人というものが多いものです。でそれでそれは彼らが、ね、神様がせっかく作られた、ね、その性、埋めよ増えよ地に満ちよというその、ね、性を、ね、ただ単に快楽の道具として、ねそういうふうに代用する。ですから、ね、神様は、このイスラエルのためにその、ね、本当にカナン人たち、ね、カナンの人たちは性的なそういう快楽を、ね、なんか礼拝の中に取り入れてですね、でそれで、本当に彼らのいわゆる神殿の中において非常にみだらなことをする、ねそういうことをするゆえに、そこまでして命を冒涜して、ね、生まれてくる命たちを、ね、火で燃やしたりとか、もう本当に、ね、カナンの地方において、ね、いろいろ考古学的な発掘がなされて、本当に、ね、大量の胎児たちの、ね、骨が、ね、発掘されたりとか、ね、その偶像の祭壇の下からそういうのが出てきたり、ね、もうそういうことをしているから、だから神様の怒りがこのカナン地方に下って、もう誠実の対象とされてしまったわけです。
要するにですね、神様が私たちに埋めよ増えよ地に満ちよと祝福してくださいました。でそれはね、神様の祝福してくださったこの人はどういう人かって、神に似せられて作られた言葉を言う人、その行いをする人、その通り美しく生きる人たちを埋めよう増えよう地に満ちようって言ったんですよね。だからこの主が追い出したカナンのこの7つの部族というのは、埋めよう増えよう地に満ちようという言葉に真っ向から反対しているわけなんですよ。どういうことかって言ったら、命を愛さないんですよ。命を愛さないで、そしてもう快楽、男と女として結び合うその快楽だけで彼らはそれをね、楽しんでいた。それを自分たちは礼拝の一つとして受け入れていた。だからもうその神殿の中に、今でいうこの教会の中ですよね、そのカナン人の神殿の中はね、神の、自分たちが信じている神の前でそういうことを儀式、礼拝のね、一つの形としてそれを行っていたということなんですね。それで子供が、まあ男と女が結び合うんだから子供が生まれますよ。生まれるんだけど、今度その子供は何に使えたかって言ったら、干ばつにあって、それで雨が降らなかったらその子供を火で焼いて神様に捧げる。だから神殿で子供を作って、快楽によって子供を作って、生まれた子供を、ね、自分にとって災いがある日にその災いを遠ざけるために、それをまだ神に捧げるっていうね、この美しい言葉を利用して、自分の子供だよ、その子供を火の中をくぐらせるんだよ、ね、火の中で生きたまんま殺すんだよ。だから主はこういった者たちが、主が定められたその、ね、地において生きることを許せないということで、そのカナンに住んでいる、それをやってきた人たち、それを見て見ぬふりをした人たち全部を東西にして、そのカナンの地から追い出したんです。これがカナン人たちが、ね、本当に滅ぼされたその生きさすなんですね。だから今妊娠中絶ということがもう巷においてね、結構密かにもうみんなしょうがないっていう、そういう風な見解になりつつありますよ。しょうがなくないですよ。自分の体の中に命を宿すということは責任を持って考えなければならない。だから男と女がくつぐということによってね、特 時が良くても悪くてもね、命は芽生えるということを念頭に置いて、そして芽生えた命は必ず産んで、そして必ずしっかりと親となって育ててあげなければならない、そういうことを踏まえて男と女はくっつくべきなんですよ。なのに今は結婚ということは念頭にはなく、ね、男と女として、ね、付き合いくっつき、そして都合悪く子供ができてしまった。そしたらもう子供を産んで育てるつもりはなかったから、サインしてくださいって言ってサインしてもらって、ね、許可書をもらったみたいに、あたかも、ね、子供を下ろしてもいいですよって許可をもらったみたいに、ね、それを持って産婦人科に行って子供を下ろすわけなんですよ。ダメなんですよ。やっちゃいけないんです。これをやる命、子供の命をないがしろにする国、必ず滅びます。子供の命をね、ないがしろにして快楽の一環によって雇ってしまった、だから都合が悪いからあなたは死んでもらうよということをする人は、その人の人生必ず廃れていきます。今ふっと思い出したことなんですけれど、前私がちょっと訓練をしていたある夫婦がいました。二人ともクリスチャンということだったんだけど、結婚の一人が決められていたんだけど、まあ線を越えてしまって妊娠してしまったの。そしたらその妊娠したということを親にもまだ先生方にも話すことができず、二人でそーっと相談してね、だからあれですよね、人の訂正に悪いからですよね、そーっと相談して子供を下ろした。で結婚して結構経ってるのにこの人たち子供がいないんですね。それで私が聞いたんですよ、あんたたち今なんで子供を設けないのって、今計画して今はちょっと子供を産みたくないからって、そういう計画の中にあることなの、どうなのって聞いたら、いえって子供欲しいです、なのに子供が与えられてないからって言ったんですね。でその時それを聞いて私は、あそうなんだ、本当に欲しいのねって言ったら、はいって言ったから、わかりました、私祈りますって言ったの。祈ったらですね、もうびっくりしました。血を流した罪を悔い改めなさいって私にドンと来たんですよ。彼らは二人だけの秘密なの、それなのに私が祈ったらそれが来たんですよ。それで奥さんを呼びました。血を流した罪を悔い改めなさいって主が言ってるよ、立たないと胎が開かない。そしたらね、奥さんがね、もう泣きながら、もうこれ誰にも言っていないことなんですけど、先生が今言ったので、もうこれはもう悔い改めますということで、神と人の前で罪を表さなければならないから私に言ったんですよね。で私に言って、それで悔い改めました。悔い改めて彼らは後にこの横浜を離れるんですけど、私はずっとお祈りしても子供が宿らないということで、横浜を離れる、明日横浜離れますということになった時、最後の夜の食事をする場所を私が設けました。それで主が彼らに子供を与えるということを、私はもうはっきりとその答えをいただいているのに、私と離れる前には妊娠が確認されていないということだったんで、私はその食事の席で祈ったんですね。主よ、あなたが私に彼らに子供を授けたということをね、宣言してくださいました。そして夢も見せてくださいました。でそれを彼らに私は伝えました。なのに彼らは妊娠していません。だからあなたの言ってる言葉は絶対確かなことだから私に教えてくださいって言って、お祈りをその最後の席でお祈りをしてたんですね。それで私こう祈ったの、主よ、彼らが今子供を宿しているとするならば、私の目の前で今から受話をするようにしてください。でじゃあお祈りしてご飯食べますかって、ご飯を食べる、お祈りしました。そしたらね、おかずを口に運びながら奥さんがうっってやるんですよ。 その方がね、皆さんが今座っているこの椅子、皆さんが今礼拝しているこの椅子よ、そしてここにある講壇だとか、この全てを韓国の方で手配して全部送ってくださった方なんですよ。すごいでしょ。それでもう本当に主が予言してくださった通り男の子を産みました。それでもう本当に向こうでものすごく幸せに今生活していて、二人とも教会の働き人になっております。今ふっと思い出して言ったんですね。だから命というのは、ですね、特にキリストにある私たちが命をないがしろにすると、その血を流したその罪がね、私たちにたっぷりと支払いをしてくれる。だから今日もしこの礼拝のメッセージを聞いた人の中で、以前私は分からないでその罪を犯してしまいましたということで、この礼拝に預かってこの御言葉を聞いた人の中で悔いていないその罪があるならば、ぜひ主の前で悔いてほしい。それでその悔いないことによって自分にべったりとついて回るその呪いから解放されてほしいと思います。彼らはね、その血を流した罪、それを犯してからね、本当にやることなすこと全部ダメだったんです。でも子供をもうげられて、その後に旦那さんがもう本当に主の前において正しく立ちたいからということで、ソロモンに見習ってということで、主の御前において自分一人で立つという祈り会を1000回するんですね。彼はその後主がもう彼のもう将来を開いてくださって、それで彼はね、今ね、家具の百貨店をやってるんです。家具屋じゃないですよ、家具の百貨店をやってて、ホテルだとか新しい建物が建つとそこをデザインして、それをもう全部入れるとか、そこまで事業が本当に祝福されているんですね。だから本当彼らもう困った時に、その後一回まだちょっと彼らすごい困った時があって、私に会いに来たことがあるんですね、夫婦二人で。でその時も主からすぐ答えが与えられました。でその通り彼らは言って、それをその通りしたんですよ。そしたらそれももう全部解決されて、で今はもう本当に素晴らしい事業主、そして教会の働き人として二人とも働きをしているわけなんですね。その後女の子はまだ生まれたんです。主は本当に主にある美しい命が産んで増えて地に満ちるということを願われているんですね。だからクリスチャンホームの子供たちは本当に幸せなんですよ。なぜかというと主にあって、ね、祝福された命として生まれているから本当に祝福なんですよ。キリストにある私たちは本当イエス様にあって、将来のことを主にお任せして、与えられたらその通り産んだ方がいい。そしてキリストにある命として産んで増えて地に満ちていく、この主の御心にかなったその夫婦生活、家庭生活を営まなければならないと思います。
アメン。主は命の君です。ですから命を、ね、産めよ増えよ地に満ちよ、これが主の御心です。
アメン。
しかしそれを人がですね、それを虚しいことに置き換えてしまったり、あるいはそういうふうに命を、ね、せっかく生まれてくるべき命を阻害する、これは非常な大きな、ね、血を流す罪でですね、非常にそれは恐ろしいことを 見たんですけども、日本の統計、胎児を、ね、殺す、いわゆる中絶ですね、その中絶の数、1950年代ぐらいからですかね、統計始めたんですけども、もうすごい偉い数なんですよ。で、ね、日本で、2000年代まで、ね、2001年ぐらいか2002年ぐらいまでですね、人が、ね、死ぬその数、癌で死ぬ数よりも胎児が、ね、 中絶で殺される数の方が多いんですよ、うん、2000年代まで。もう50年代の方はもっともっとすごくて、それがだんだんだんだん減ってきて、で2000年代まではね、がんで死亡する数よりも、ね、妊娠中絶で殺される胎児の数の方が多かった。でそれで2000年代になってようやく、がんで死ぬ、数の方が妊娠中絶の数を上回った、まあ、そういう統計、まあ、インターネットで調べればすぐに出てきます。多くの血がこの日本流されています。ね、命、本当に死の意味嫌われることがたくさんこの日本の国、偶像礼拝の国、この中で行われてきました。本当に死に意味嫌われるべきことばかりしてきて、もうすぐにでもその、裁きが下されてもおかしくないような、いつ下されてもおかしくないような状況ですけど、今この国の中で皆さんが立てられています。皆さん主の働き人として、また取りなしに乗る祭司として、御言葉を伝える者として頑張ってください、ね、皆さんは本当に主の働き人としてこの国に希望を整え、そして本当に呪いの技をやめさせるために働く働き人として、ね、先に召し出されました。どうか皆さんはこの国の中において偶像礼拝や、またその罪なき血が流されることの、ね、そのことを主の御前で取りなす祭司として立てられましょう、ね、本当にこの日本から、この間ニュースで見たんですけど、性病、淋病っていうんですかね、抗生物質が効かないスーパー淋病というものがなんと日本からですね、発生して、もうどの薬も効かないんです。でそれで、ね、それが日本で発見され、そして最近、ね、もう20代の女性の中に梅毒感染者がなんか2015年からですかね、もう一気に上がって、ね、性病です。ですから、ね、性行為を介してのみのその、ね、感染する病気が、しかも抗生物質が効かないそういう病気が流行って、本当にですからこれ警告ですね。日本に日本が神様に立ち返ること、これを私たちは祈り求めるべきです。そして本当にこの国のその流されてきた血、それが叫んでいます。本当にこの国が憐れみを受ける形で報われるように、ね、祈るものとなりたいと思います。どうか皆さんこの国の中において、ね、主の働き人としてしっかりと立って歩みましょう。どうかそのようにそして用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。これから皆さんそれぞれが祈ってください。この日本の国のため、またこの偶像礼拝や、また性的不貧困によっていかに呪いが招かれ、そしてそのゆえにいかに多くの罪なき命たちが血が流されてきたか、そしてそれらが本当に主の御前において慰めを得て、そしてこの国が裁きの滅びによってではなく救われるために報いを受けるように、今それぞれの唇で祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この空上崇拝、これは性的その罪を犯すその入れ口であり、空上崇拝をする人たちは身勝手な思いに駆られて、そしてその最も犯してはいないその命を育むその性までも快楽の道具としてしまうということが分かりました。主よ、本当に今ヨーロッパにおいてもこの信仰が廃れるということは性的その快楽がはびこるようになってからです。アメリカもそうでした。主よ、アメリカにプレイボーイという雑誌が作られる前まではアメリカのほとんどの人のその性は健全で、一つ一つの命たちが本当に守られて、その社会も健全でありました。でもお金儲けをしたかったある一人の男のその悪巧みによってプレイボーイという悪い雑誌が作られ、そして 自分の養母以外その女の裸をむさぼるようになり、そしてそういったことを通してまだ金稼ぎをし、そして自分の体を売り物にする人々がはびこるようになり、アメリカという国はどんどんと廃れていき、今に至ってしまっています。主よ、ヨーロッパも同じです。アメリカで流行りだしたその性を売り買いすることがヨーロッパにもはびこり、そしてヨーロッパの方もキリスト教の方が本当にそれを守り行うことができず、その同じ類になってしまい、そして今のヨーロッパの廃れ、そして人々の不幸が持たされてしまいました。イエス様、今それはもはやあの国この国だけではなく世界中において今はびこっていることです。そしてそれが当たり前に子どもたちの中においても、この性というものが家庭を育み、一人のお父さんお母さんとなり子どもを育み育てていくということとして考えておらず、体のむさぼり、そして快楽のためにということで性を知ってしまった、そしてそう認識している子どもが今わんさかいます。主よ、あなたはこの男と女が正しくない関係において結びつけられたことによって、正しくない子どもたちが生まれることも望んでおらず、正しくなく生まれたからつって不幸を背負って生きる子どもたちをあなたは望んでおりません。主よ、あなたが憐れんでください。この性に対する考え方をみんな見直す時をあなたが与えてください。自分が快楽によって宿してしまったということで、むやみに子供を下ろすということによって、主よ、罪ない子供の血を流したその呪いが自分に本当について回るということ、それを人々が認識することができますように、主よ、あなたが助けてください。日本には水子というそのお祓いの制度があるということを聞いています。でも主よ、命は主のものです。お坊さんがどんなにお祓いをして拝んだところで血を流したその呪いがなくなるということはありません。なぜかというと、そのお坊さんが作った命じゃないからです。命は主人があります。すべての命は主のものです。すべての命は主のものです。私たちの肉、私たちの血、これは親によって私たちは受け継いでいただいてますけれど、この肉をこの血を生かして、そして私たちを一人の人間として力を与えてくださるのは、主よ、あなたが私たちにあなたに似せて作られた霊を授けてくださり、そして考える機能を与えてくださり、そして生かされているのが私たちです。私たちは物体ではありません。神にあってそのいぶかれた霊を持っているものです。だから私たちの本当の命、この体ではなく骨ではなく本当の命を作られたその主が私たちの命で、命の主人であることをしっかりと踏まえて、もし間違えてそういった罪を犯したとするならば、イエス様許してください、私は分かりませんでした、この命があなたから来たもので、私の身勝手な思いでこれを消すこと殺すことは許されていないということを私は分からなかったんです。主よ、だから私はこの罪を犯しましたと、神の前でイエス様の前で悔いる、その悔いる嘘よ、主よ、その憐れみをあなたが与えてください。今日のこのメッセージに本当に必要な人が預かり、そして主に悔いて分から らずに犯してしまったその全ての罪を許していただいて、これからは罪を打ち消すものではなく、罪によって宿されたという命だからって打ち消すというものではなく、正しいその結婚関係において正しい子供たちを授かり、正しく育み、そして正しく子供たちを育てていくことができますように、主を助けてください。分からずに犯してしてしまったその全ての罪を、主よあなたが許してくださり、主よ本当にこれからの人生を命を消すものではなく育んでいくものとして、主の御前において正しく歩むことができますように、主よあなたが若い男女を祝福してください。今もうすでに夫婦になっている主よ子を産む世代をあなたが豊かに祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。主よ、どれほど人はこの主の創造の美しい宮座を破壊し、またこの主が祝福された男と女との営みを破壊し、怪我し、また命を、産めよ、増えよ、地に満ちよというこの命令に背いて逆らってきたことでしょうか。誠に人間は滅びるにふさわしいものにもかかわらず、それでもなおあなたは憐れみを注いでくださり、人が救われるように、立ち返るように、そのように忍耐を持って死をまだ裁きを下さることなく、なお忍耐して待っておられるお方です。主よ、私たちは本当にこのことを知った以上は、あなたのために働き、命のために働き、命を大事にし、そしてあなたの御業を、あなたの御心を行うものとしてくださいますように、主よどうか我らを助けてください。命の働き人として、主よ我らを清め整えて、このあなたの御旨、あなたの御心、男と女とが本当にあなたにあって祝福され、命が、生が祝福され、そして正しくこの世界をすべ収めていく、そのすべを私たちが我らのものとなすことができますように、どうか助けてください。我らを助け、この国を助け、憐れみ、主よ我らをあなたの働き人としてますます整えてくださいますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまちます。
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
アーメン。
この神の子に約束された祝福がイエス・キリストにあって、信じ神の子とされた一人一人の上に、クリスチャン一人一人の上に、またこれからあなたを信じ救われるべき一人一人の上に、今も 後もよよ限りなく豊かにありますように。主イエスキリストの名前で祝福いたします。
アメン。
引き続きそれぞれが主の御前で祈る時をしばし待ちましょう。